こんにちは。最高のショットが決まった瞬間、わかります？例えばラインギリギリのスマッシュとか、ネットサイにポトリと落ちる絶妙なヘアピン。バドミントンやってると、ああいうのって最高に気持ちいいですよね。
へえ、本当にアドレナリンが出ますよね。
ですよね。でも、あなたが共有してくれた、2025年8月31日のフィニックス愛知オンラインバドミントン教室のレポート。あれを読むとですね、その最高のショットが実は次の失点、つまりなんか試合の悪い流れを呼び込んじゃうことがあるっていう、なんとも逆説的な話が展開されてて、
非常に興味深いテーマでしたね。あれはレポートでは参加者の方が実際に経験したっていう、あのサービス打つ手が震えるほどのすごい緊張感とか
ありましたね。
あと試合後の言語化できない涙みたいな、かなり様々しい体験談も紹介されてました。コーチがお金で買えるものじゃないって、まあ、おっしゃってましたけど、本当に極限状態だからこそ見えてくるなんか深い学びがあったんだろうなと。
まさにその最高のショットが最悪の流れを呼ぶっていう、この現象ですよね。一体どうしてそんなことが起こるのか、レポートではそのメカニズムに迫りつつ、感情の波をどう乗りこなしてこう試合巧者になるかっていう、そういうヒントを探る内容でした。
そうですね。で、中心にあるのがあのコーチのスーパーショットは麻薬だっていう言葉。
そう、それです。インパクトありました。
一瞬のものすごい快感、つまりスーパーショットっていうのは自分自身、そしてまあ相手の脳にも予期せぬ影響を与えちゃって、結果的に試合の流れを失うリスクをはらんでるんだと。だから目指すべきはこう一発の派手なプレーじゃなくて、安定して繰り返せるグッドショット、これを積み重ねることなんだっていう、そういう指摘でしたね。
なるほど。じゃあその最高のショットが最悪の流れを呼ぶっていう謎から、今日は一緒に深く掘り下げていきましょうか。レポートの内容をこう紐解きながら、理由と対策を探っていきたいと思います。
ええ、お願いします。まずその核心となる、なぜ最高のショットが決まると流れが悪くなることがあるのかっていう点ですね。
はい。
ラインギリギリのスマッシュとか、ネットスレスレのヘアピン、決めた本人はやったって最高の気分じゃないですか。
もうガッツポーズですよね。
ええ。ところがコーチはナイスショット打った時もやばいんだから引き締めろってこう警告するわけですよ。一体何が起きてるんでしょうね。
本当に不思議ですよね。普通に考えたら良いプレーの後ってこっちに流れが来そうなものですけど、
その鍵はどうも我々の脳の働きにあるみたいなんですね。レポートによると、スーパーショットが決まった時、主に2つの脳内変化が関係していると考えられます。
2つですか。
ええ、まず1つ目は打った自分の脳の変化です。
自分の脳、どんな変化なんですか。
予想以上のまさにスーパーなプライが出ると、脳内ではあのドーパミンとか、そういう報酬系の神経伝達物質が放出されるんですね。
ああ、快感物質ですね。
そうです。これがまあ強い快感とか達成感を生むんですけど、同時に一種の満足感から来る痴漢、なんていうか油断みたいな状態を引き起こしやすい。
ほう。
結果次のプレーに対する集中力がこう無意識のうちにちょっと低下してしまうと。
ああ、なるほど。やったっていう気持ちよさで一瞬こうふわっとしてしまう感じですかね。自分でも気づかないうちに。
そういう側面が大きいと思いますね。ただ問題はそれだけじゃないんですよ。
まだあるんですか。
もう一つ、こっちの方がある意味より厄介かもしれないのが相手の脳の変化です。
相手の脳、こっちが良いプレイしたのに相手の脳が変わるんですか。
ええ、それもこちらにとってちょっと不利な方向にですね。スーパーショットを目のあたりにした相手は、わ、このままではまずい、やられるっていう強い危機感を覚えるわけです。
ああ、それはそうか。
で、この危機感が相手の脳にとってはすごく強力な覚醒シグナルになるんです。
覚醒シグナル？
はい。脳が活性化して集中力とか闘争心、パフォーマンスレベルが逆に上がることがあるんです。レポートでコーチが相手の脳が同期発火で活性化しちゃうんですよねって表現してた部分です。
同期発火？
ええ。同期発火っていうのは、まあ簡単に言うと脳の神経細胞がこう一斉に非常事態だ、集中しろみたいに活動を始める、そんなイメージですね。
わあ、それはなんとも皮肉な話ですね。こっちはドーパミンで少しふわっとなってる間に、相手は危機感でシャキッとして、さらにパフォーマンスが上がっちゃうかもしれないなんて。
まさに。 結果的に自分の放った最高のショットが相手を覚醒させて、相手のショットの質までこう上げてしまう可能性がある。これが最高のショットが最悪の流れを呼ぶメカニズムの一端というわけですね。
なるほどな。
ですからこれは単なる運とか偶然じゃなくて、脳の仕組みに基づいたある種必然的な反応とも言えるかもしれないですね。
そう考えると目指すべきプレーの質っていうのもちょっと変わってきますね。100回に1回しか出ないような奇跡的な100点のスーパーショットを追い求めるよりも、むしろ安定して80回は成功させられるような80点のグッドショット、このグッドショットをいかに磨いて積み重ねていくかが重要ということでしょうか。つまりスーパーショットは派手で稀な100点、グッドショットは堅実で繰り返せる80点みたいな、そういう対比ですね。
まさにその通りだと思います。そしてこの視点っていうのはトップレベルの選手の戦い方にもどこか通じるものがあるんですね。レポートでは世界選手権で優勝した山口茜選手の決勝戦の映像分析についても少し触られていましたよね。
ええ、読みました。コーチが注目してたのが意外にもラリーの短さだったっていう点。やっぱラリー短いね、すごい 2,3 本で終わってるじゃんって。山口選手と対戦相手のチェン・ユーフェイ選手っていう、もう世界トップクラスの対戦じゃないですか。だからもっと長い、こう行き詰まるようなラリーが続くのかなって想像してたんで、ちょっと驚きました。
そうですよね、普通はそう考えがちです。でもコーチはその理由として、対戦相手のチェン・ユーフェイ選手がその前の試合で、足首を痛めていた可能性を指摘してたんですね。
ああ、そうでしたね。
その上で山口選手はもしかしたら意図的にラリーを短くしてたのではないかっていう、そういう仮説を立てていました。
意図的にですか？でも相手が怪我してるんだったら、むしろこう長いラリーに持ち込んで相手の体力を削るっていうのがなんか定石じゃないですか？
まさにそこが面白い点なんですよ。セオリー通りならそうかもしれない。でも山口選手はあえてそうしなかった可能性があると。それはもちろん相手の弱点をつくっていう冷徹な戦略という見方もできますけど、同時に相手の怪我の状態をこれ以上悪化させるような戦い方はしたくないっていう、ある種の相手へのリスペクトの表れだったのかもしれない。
なるほど。
コーチもここでね、ラリーしてさ、チェンヒエの足首を悪化させるのは違うよなとかさ、あるんじゃないって、まあ推測してましたね。
なるほど。勝負の厳しさの中にもそういう配慮とか美学みたいなものが存在するのかもしれないと。真偽はまあ本人にしか分かりませんけど、深いですねそれは。
ええ、この分析から見えてくるのは、トップ選手っていうのは単に目の前のポイントを取るってことだけに集中してるんじゃなくて、相手の状態、試合全体の流れ、さらにはもしかしたら相手への敬意といったより大きな文脈の中で戦略を練ってる可能性があるということですね。
うん。
目先のスーパーショットに一喜一憂するレベルを超えた、なんていうか戦場の指揮官みたいな、そういう俯瞰的な視点を持ってるのかもしれません。
相手の状態をお知り寄って、それに応じた戦術を選ぶっていうのは相当な観察力と判断力が要いそうですね。まあアマチュアレベルでどこまでできるかっていう課題はありますけど、目指したい境地ではありますね。
そうですね。単に技術を磨くだけじゃなくて、そういう試合を読む力みたいなものを養うことも重要なんだっていう示唆だと思います。
ではこういう脳の仕組みとかトップ選手の視点を踏まえて、私たちがより試合巧者になるために、このレポートから具体的に学べること、これを整理してみましょうか。コーチング的な視点での5つの学びとしてまとめられていましたね。
はい、一つずつ見ていきましょう。
まず一つ目は、最高のショットは劇薬と知るです。
劇薬ですか？なかなか強い言葉ですね。
ねえ、スーパーショットは確かに流れを変える企画力は持ってるんです。でも先ほど見たように、自分の集中力を削いたり相手を奮起させちゃったりっていう、そういう副作用もまあ合わせ持ってる。
はい。
だからむやみに狙うんじゃなくて、その効果とリスクをちゃんと理解した上で、ここぞという場面で使うべき激弱なんだと心得るべきだということですね。
なるほど。でもまあ全く狙わないっていうのも、それはそれでなんか消極的な気もしますけど、その見極めが難しそうですね。
おっしゃる通り、そこが難しいところですね。だからこそ試合の状況とか自分の状態をこう客観的に判断する力っていうのが求められる。そしてその判断のベースになるのが2つ目の学びですね。感情の波を乗りこなし流れをつかむです。感情の波、特にナイスショットの後が危ないっていう話でしたね。
ええ、最高のショットが決まってドーパミンが出て 気分が高揚している時こそ、実は最も危険な瞬間なんだと、まず自覚することが大事ですね。
うんうん。
そして意識的にその感情の高ぶりをリセットして、すぐに次のプレーに集中する。あの脳内で起こる痴漢とか相手の覚醒っていう、あの反応の流れを自分の意思の力で断ち切る必要があるわけです。
意識的にリセット、具体的にはどうすればいいんでしょう？やっぱり深呼吸するとか、なんかルーティーンを持つとか。
そうですね、人それぞれ合う方法は違うとは思うんですけど、まあ呼吸を整えるとか、決まった手順で間を取るとか、あるいはこうポジティブなセルフトークをするとか、そういう方法が考えられますね。自分なりのリセット方法をあらかじめ見つけておくことが重要です。これがセルフコントロールであり、試合巧者の条件の一つと言えるでしょう。
意識的なセルフコントロールですね。よくわかりました。そして3つ目は、再現性の高いグッドショットを磨く。
これは先ほども少し触れましたけど、やっぱり重要ですね。100回に1回の100点のスーパーショットよりも、100回中80回はこう安定して成功させられる80点のグッドショット。
はい。
試合を組み立てて勝利を引き寄せるのは、結局のところこっちのショットなんです。だから日々の練習を通じて、この再現性の高いプレーの精度を着実に高めていくっていう地味な努力が不可欠ですね。
派手さはないかもしれないけど、確実性が力になると。練習の質が問われますね、これは。
そういうことですね。そして4つ目、これがまたちょっと精神的にタフな要求なんですけど、ストレスは最強の練習相手という考え方です。
手が震えるほどのストレスを練習相手と捉えるんですか？いやー、レポートの参加者の体験談はまさにそれでしたけど、言うは易し、行うは難しいっていう感じがしますけどね。
確かに宇宙にいるときは辛いものです。でもコーチがおっしゃるように、その極限のストレスから逃げずに、むしろそれを味わい尽くすくらいの気概で向き合うことで、メンタルっていうのは飛躍的に強くなると。
ほう。
ストレス状況に対する耐性がついて、次からは同じような状況でもより冷静に対処できるようになる。まあ一種のストレス免疫がつくようなものですね。成長のための絶好の機会と捉える逆転の発想と言えるかもしれません。
なるほど。ストレスを避けるんじゃなくて、むしろ経験して乗り越えることで強くなると。これはスポーツ以外にも通じる考え方かもしれませんね。そして最後の5つ目が、悔しがり方にも技術と品格を。
これ面白い視点ですよね。ミスした時とか負けた時の悔しさ、これを表現すること自体は次へのエネルギー源としてすごく重要なんです。でもただ感情的にわーっと怒ったり落ち込んだりするだけではちょっと不十分だと。
え、悔しがるのにも技術がいるんですか？
ええ、その悔しさを自分自身を奮い立たせるだけじゃなくて、さらに言えばペアとかチーム全体に次はやってやるぞっていうポジティブなエネルギーとして伝えるための技術として捉えるべきだと。
なるほど。
そしてその表現には品格が伴うべきだという指摘ですね。例えばラケットを投げたりとか、相手を非難するんじゃなくて、建設的な形でエネルギーに変えていく。
深いですね。悔しさの表し方一つで自分とか周りに与える影響が変わってくると。そういえばレポートの中で、参加者のテルさんが高校時代のパートナーよりバドミントンを始めて1年ちょっとのヨッシーさんの方が、失礼ながらスキルは劣るかもしれないけど組みやすいって話してたのがすごく印象的でした。
ああ、ありましたね。
コーチもスキルは負けてると思うんですよ、でもスキルは負けててもやりやすいやり方あるよってことです。これは弱い人たちみんな知ってほしいんですよってコメントしてましたね。
へえ、あれは非常に示唆に富むエピソードだと思います。技術と品格っていう点にもつながりますけど、個々の技術力、つまりスキルだけがペアのパフォーマンスを決めるわけじゃないということですね。パートナーとの相性とか、戦術の理解度、コミュニケーション、そしておそらくミスした時の励まし方とか、まさに今話した悔しがり方みたいな感情両目の相互作用も含めて、実際のプレーのしやすさとか結果にすごく大きく影響する、まさにスキルだけが全てではないっていうことを具体的に示している例ですよね。
本当にバドミントンって個人競技の側面もありながら、ダブルスでは特にそういう人間関係とか心理的な側面がすごく色濃く出ますよね。
その通りですね。個人技とチームワーク、両方の要素が複雑に絡み合ってるのがまた面白いところです。
さて、少し話は変わるんですが、 この深掘りの元ネタであるレポート記事自体についてもちょっと興味深い情報がありましたよね。 AI の活用についてです。
ああ、そうでしたね。この記事の作成プロセスについて。
ええ、実はこのレポート記事、コーチが AI、 具体的には Google の Gemini を使って作成支援を受けたものだそうなんです。
へえ。
1時間以上にわたるオンライン教室での会話の音声データを AI に処理させて、最高のショットが最悪の流れを呼ぶというテーマで、読者が行動に移せるような気づきのある記事を書けみたいな、そういう指示を与えて、骨とか構成、要点の抽出なんかを AI に手伝ってもらったということでした。
レポート内でも触れられてましたけど、 AI っていうのは人間の感情そのものを理解してるわけじゃないんですね。
はい。
でも会話の文脈とか声のトーン、繰り返される言葉なんかから、どこが重要なポイントなのか、議論の核心はどこかみたいなことを構造的に把握するのは得意なんです。
なるほど。
今回の記事で言えば、重要な発言をタイムスタンプ付きで抜き出すとか、議論の中からさっきの5つの学びみたいな要点を整理して抽出するとか、そういう作業を効率的に支援したんでしょうね。
なるほど。指導者の経験とか感覚的な知見、熱量のある会話みたいなものを AI がこう構造化して分かりやすく伝える手助けをすると、複雑でどうしても感覚的に語られがちな試合の流れとかメンタルの重要性みたいなテーマも AI をうまく活用すれば、より多くの人に整理された形で届けられる可能性があるっていうことですね。
そういうことですね。もちろん AI が全てを代替できるわけではないです。コーチの意図を正確に汲み取ってニュアンスを損なわないに表現するには、最終的な人間の編集とか過失修正っていうのは不可欠でしょうけど、
ええ、
でも情報整理とかコンテンツ作成のまあ強力なアシスタントにはなりうると。情報を効率的に学びたいあなたにとっても、こういう AI による知識の構造化とか要約っていうのは今後ますます身近なツールになっていくのかもしれないですね。
確かに活用の仕方を考えるのは面白そうです。さて、ここまで最高のショットが最悪の流れを呼ぶというテーマを軸に、脳の仕組み、トップ選手の視点、具体的な学び、そして AI 活用という側面まで多角的に掘り下げてきました。最後に今回の内容をちょっとまとめてみましょうか。
はい。最高のショットが決まった瞬間のあの快感は、まあ否定できない魅力がありますよね。
ええ。
でも真の試合ゴージャっていうのは、その一瞬の感情に流されることなく、常に試合全体の流れとか自分と相手の心理状態、そしてやっぱり再現性っていう視点を持ってる。自分の脳内で何が起こりうるかを理解して、相手の反応を予測して意識的に感情をコントロールする。そして何より派手さよりも確実性、つまり再現性の高いグッドショットを重視するということですね。
これはバドミントンっていう競技にともらず、例えばプレッシャーのかかる仕事のプレゼンとか難しい交渉ごと、あるいはもっと身近な日常生活での対人関係なんかでも応用できる考え方かもしれないですね。
本当にそう思います。
それにレポートの参加者のように極限のストレスを経験するからこそ、こういう深い洞察とか学びが得られるっていうのも重要なポイントでしたね。
まさにその通りですね。困難な状況こそが成長の糧になると。
さて、ここまで聞いてくださったあなたに少し考えてみていただきたいんですけど、今回の話の中でご自身のプレーはもちろん、仕事とか他の活動なんかでプレッシャーを感じるような場面で、ああこれは使えそうだなとか応用できそうだなって感じた点、何かありましたでしょうか。
そしてもう一つ、私たちからちょっと発展的な問いかけをさせてください。ソースの中には、悔しがり方にも技術と品格がっていう言葉がありましたよね。
はい、ありました。
良いショットの後のポジティブな感情の管理だけじゃなくて、ミスした後の悔しさのような一般的にはネガティブとされる感情の扱い方についてもう少し深く考えてみたいんです。
ネガティブな感情をどう戦略的に扱うかですか？
ええ。悔しさを単にバネにして次こそはってエネルギーに変えるだけじゃなくて、もっと能動的に戦略的に使うことはできないだろうか。
と。
ほう。
例えばその悔しさを自分自身を振り立たせるだけじゃなく、ペアとかチームに意図した影響を与えたり、場合によっては相手にプレッシャーを与えたりするための、なんていうか洗練された技術として品格を保ちながら活用することって可能でしょうかね。嬉しい、悔しい、焦る、冷静、そういう感情の全スペクトルを状況に応じてどう戦略的に、そして建設的に使いこなせるのか。 感情を単なる反応じゃなくてパフォーマンスを高めるためのツールとして捉え直してみる、そんな視点ももしかしたら面白いかもしれません。
感情を品格ある技術として使いこなす。いやー、これはまた非常に深い問いですね。じっくり考えてみる価値がありそうですね。レポートの最後にはコーチから今回でオンライン教室への参加が一区切りとなる岩崎さん、通称トモティさんへのすごく温かい感謝と祈りの言葉が綴られていましたね。本当にありがとうございました。参加できるようになったら参加してよ本当っていう言葉に、なんかスキルや戦術だけじゃなくてこういう人と人とのつながりが学びの場を豊かにしてるんだなって改めて感じました。
技術的な学びとともにそういうコミュニティへの温かさも参加者の方々にとってはすごく大きな価値だったんでしょうね。
今回の深掘りがあなたのバドミントンあるいは他の何か挑戦していることにおけるヒントとか新たな視点を見つけるきっかけになれば私たちも嬉しく思います。